こんにちは。日本キリスト改革派川越教会牧師木村京子です。2022年5月8日の川越教会朝の礼拝説教です。今日も一緒に神様を礼拝いたしましょう。まず聖書を朗読いたします。出エジプト記20章の1節から17節をお読みします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。監視してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。聖書の朗読はそこまでです。今朝は出エジプト記20章の1節から17節朗読いたしましたが、ここから私は主あなたの神、そういうふうに題して説教いたします。前回から実会の学びを始めました。今回2回目になります。で、前回はイスラエルの民が神から実会を与えられた背景を学びました。また今私たちにとってこの実会がどういう意味を持つのかを考えました。今朝は実会の助言、そしてそれに続く第1回を学びます。第1回の前に書かれているのが助言ですね。初めの言葉のようです、ようなものですね。で、それは私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるという言葉。ここで神は自己紹介をなさっています。私は主あなたの神、そしてあなた方をエジプトの奴隷の家から導き出したその神だ、そういうふうに自己紹介をなさっています。ですが、神が私は主である、そういうふうに自己紹介をしたのはここが初めてではありません。実は出エジプト記の指導者として、出エジプトの指導者として神がモーセをお選びになりましたが、その時にまず神はモーセに対して私は主であると自己紹介をなさっています。 まずそこを確認したいと思います。出エジプト記の6章2節から8節です。出エジプト記6章2節から8節を読みます。神はモーセに仰せになった。私は主である。ここですね。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかった。私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。私はまたエジプトの奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神、主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓った土地にあなたたちを導き入れ、その土地をあなたたちの所有として与える。私は主である。ここまでですね。このように神はまずモーセに対して、私は主である、そういうふうに自己紹介をしました。そしてどのような主であるかということも語られたわけです。どのような主であるかといえば、あなたたちの先祖たちが信じていた神、アブラハム、イサク、ヤコブに現れた神だ、そういうふうに紹介をしました。イスラエルにとって、イスラエルの民にとって、アブラハム、イサク、ヤコブといえば自分たちの先祖であり、またその先祖たちが信じていた神、その神が私は主である、そういうふうに名乗って現れたということです。これはもう実に大変なことです。またその神が彼らに十戒をお与えになった時点では、もうすでにあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である、そういうふうにここで言われている通りに、出エジプトが現実となっていたわけです。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。イスラエルの民はそういう方からこの実戒を受け取ったわけです。このようにイスラエルの民にとって、主なる神は彼らをエジプトの奴隷の苦しみから救い出してくださった方、あがない出してくださった神でした。また同時に先祖が信じていた神でもありました。では私たちにとってはどうでしょうか。私は今エジプトの奴隷ではありません。しかし私はキリストを知らなかった時、罪の中であがいている罪の奴隷でした。神はキリストの十字架という救いの道を通して私の罪をあがなってくださり、私を罪の奴隷から救い出してくださいました。ですからキリストを信じた私にとって、実戒の序文は、私は主、あなたの神、あなたを罪の中から導き出した神であるとなります。神はキリストを信じて、キリストに結ばれることを通して、私の神、私の父となってくださいました。私を罪の奴隷から解放し、神の家族としてくださったんです。そういう神が私に与えられた言葉、それが実戒です。しかし神を知らず、イエス・キリストを信じていない私は、信じていない時の私は 罪の中にあり、確かに罪の奴隷というような状態でした。そういう中では実戒は罪を指摘するだけのただ厳しい言葉です。しかしイエス・キリストに結ばれ、罪許されて神の民、神の家族とされた私にとって、実戒は神の心を知る言葉、神に喜ばれ神と人と共に幸いな関係で人生を生きるための指針となります。それでもなお実戒に従って生きることのできない、神を悲しませることの多い私ですが、しかしその私に、主なる神はなお、私は主、あなたの神、そう呼びかけてくださっているんです。ですからこのことを感謝しつつ、神の言葉である実戒に取り組みたい、そのように願います。実戒の助言について、ウェストミンスター大教理問答101ではこんなふうに記されています。大教理問答の101、問いの方は、実戒の助言は何であるか。で、答えは、実戒の助言は、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである、という御言葉に含まれている。ここで神は次のようにその主権をお示しになる。すなわち神はエホバ、永遠不変全能の神、自立自存し、すべての御言葉と御業に存在を与えるもの。また昔のイスラエルにとってのように、すべての神の民にとっての契約の神、彼らをエジプトの奴隷の鎖から導き出されたように、霊俗から救い出される神であり、従って私たちは彼を私たちのただ一人の神として、そのすべての戒めを守らなければならないのである。ちょっと長いですし、言葉も難しいですね。ですが、イスラエルの民をエジプトの奴隷の鎖から導き出された、そこは分かりますよね。そのように私たちを霊的霊俗から救い出される神、そういうふうに記されています。霊俗とは支配を受けて言いなりになるということです。私たちを霊的霊俗、霊的な何かの支配から救い出される神なんだ。罪の支配からという言い方もあります。先ほどそういうふうに言いました。でもそれだけではないのかもしれない。神なしの私は罪の支配の中で、あるいはこの世のいろんな力にの中で、この世のいろんな力に支配され、ある意味言いなりになっている、そういう状態でした。現代社会において私たちの心や体はいろいろな思想や主義主張やいろんなことに影響されて、知らずしていろんな力に支配されている。しかし誠の神主はイスラエルの民を奴隷の鎖から解放したように、私たちを現代社会のさまざまな霊俗支配から解放してくださる神です。そして私がそういう神の御心、戒めである実戒に従って生きるときに、私の人生はさまざまな鎖から解き放たれて本来の姿に変えることができるのです。本当に解き放たれて自由になる。で、そのことをよく理解した主の民、詩編の詩人がこんなふうに告白をしています。詩編の19編の8節から15節読みます。19編の8節から、主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。 律法、あるいは定めと言われている、そこに実戒を、まあ、入れ込んで読むとよくわかると思います。9節、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。ここにも命令あるいは戒めという言葉があります。主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きは誠でことごとく正しい。金に勝り多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私の贖い主よ。詩人はそんなふうに主の定め、律法を大切にしています。12節には、あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けますとあります。律法の助言の言葉、私は主あなたの神、あなたを罪の中から導き出した神である。そういうふうに私たちは、この助言の言葉を読むことができるわけです。そしてこの助言に続くのが第一回です。第一の戒め、出エジプト記の20章3節、あなたには私を置いて他に神があってはならないという言葉です。神は上から目線で、私を置いて他に神があってはならない、そういうふうに命じておられるのではありません。もちろん神にはそういうふうに上から私たちに命じる、その資格があるわけです。ですけれども、神は、私はあなたを守り慈しむ神、先祖との約束を守り、奴隷の苦しみからあなたを解放する神だ、そしてあなたの神である、だからあなたは私以外の何者をも神としてはいけない、私以外の何者をも神として頼る必要はない、あなたを救える神は私だけだ、そして私だけで十分なんだ、そういう宣言が第一回であり、その第一回の心と言えるんだと思います。私たちが実戒に取り組む時に大切なことは、実戒を神が命じておられる禁止命令、そういうふうに捉えるのではなくて、そこに示されている、あるいはその裏にある神の心をよく考えて、そして受け取ることが大事です。あなたには私を置いて他に神があってはならない、そう言われる神の心は、あなたは私以外の何者をも神として頼る必要はないんだ、私はあなたの主、そしてあなたを救える神は私だけなんだ、それが、第一回の心です。 で日本キリスト改革派教会の創立70周年宣言に、まあ、その後半に良き生活というところがありますが、そこで、キリストに倣って生きる道、命の道として実戒が、まあ、示されています。70周年宣言の後半、良き生活の、最初のところ、初めのところから第1回まで、少しお読みします。読んでご紹介します。良き生活、キリストに倣ってと題されています。福音に生きる良き生活とは、命の道をキリストにあって歩むことである。罪の支配から解放されて、生きるにも死ぬにもキリストのものとされた私たちは、命の御霊によって新しく創造され、御子キリストが歩まれたように御父の心を生きる。ここで、命の御霊によって新しく創造され、御子キリストが歩まれたように御父の心を生きるんだ、それが実感に従って生きる、そういう歩みなんだと告白されています。実感に従って歩むとは、キリストの形にされていくこと、キリストに習うものとされていくこと、そして御父の心を生きることだという告白です。で次に命の道と題して、このように記されています。御父の心そのものである神の掟は、人を真に生かす命の道であり、作り主の愛の意志である。キリストによって神の驚くべき恵みの契約へと入れられた私たちは、この命の道を神の子供として、強いられてではなく、ただ感謝と喜びの心から全く自由に歩んでいこう。生きる喜びが失われたこの世界で、福音としての生活を回復し、この世に祝福をもたらす生活を生きることこそ、神の子らの特権であり使命だからである、とあります。つまり実感に従って生きるということは、喜びの回復だ、福音の生活を回復することだ、そしてそれが神の子としての恵みであり特権であり、そして使命なんだ、そういうふうに告白されているわけです。でその後第1回、あなたには私を置いて他に神があってはならないという言葉と並行して、こんなふうに言い換えています。何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい、言葉が続きます。自らを人生の中心としたことが、人間の堕落の始まりであった。それゆえ、まことの神を全生活の中心とすることが、人間再生の第一歩である。私たちは父、子、聖霊の神のみを神として崇め、この神の栄光を表し、神でないものを恐れることなく、真の自由を生きていこう。それゆえ、私たちは被造物に過ぎないものを神とする偶像礼拝や、私たちの心を縛ろうとするこの世の力や世俗主義に、主の御言葉への超従と祈祷をもって抵抗する。主の御言葉への超従、超従っていうのは、聞き従うということですね。神の言葉、実戒に聞き従い、そして祈りを持って抵抗していく、この世に抵抗していくんだ ここまでが70周年宣言の、まあ、最初のところですね、1回までのところです。特に覚えたいところは、御父の心そのものである神の掟、つまり実戒は、人を真に生かす命の道であり、作り主の愛の意志である。実戒に従って生きる歩みは、私たちの人生を真に生かす命の道、そしてこれは主の愛の意志だ。私たちに示された神の愛、あるいは被造物全体、この世界に対して示された神の愛の意志だということですね。キリストによって神の驚くべき恵みの契約へと入れられた私たちは、この命の道を神の子供として、強いられてではなく、ただ感謝と喜びの心から全く自由に歩んでいこうと宣言は、述べています。実戒に従って歩む歩み、これを強いられてではなく、強制されてではなく、本当に神の子供としてキリストに結ばれて神の子供とされた、そのことへの感謝と、また喜びの心から全く自由に、この実戒に従って歩んでいこうという、ここのところを特に今朝は覚えたいと思います。祈りましょう。神よ、今朝は実戒の序文と第1回を学びました。あなたは私たちに、あなたの御心として、御心の意思として実戒をお示しになりましたけれども、その背後に私たちへの神の豊かな愛があり、またその御旨に従って生きることで、私たちにあなたに従う喜びと、またこの世にあって平和に生きる豊かな恵みが与えられることも覚えられ、感謝をいたします。どうか私たちに喜んであなたの御旨に従う思いを増し加えてください。どうか新しい主、あなたの御旨に従って生きることができるように、あなたが私たちの歩みに寄り添ってくださり、また力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。